1サムエル記第25章9節から19節。聖書の女性その11、アビガイル。ダビデの若者たちは言って、言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは何者だ、エッサイのことは何者だ。この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている。私のパンと水、それに羊の毛を刈り取る者たちのためにほふった肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。ダビデの若者たちは元来た道を引き返し戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデは部下に各自自分の剣を帯びよと命じた。それで皆剣を身に帯びた。ダビデも剣を帯びた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまった。ナバルの妻アビガイルに若者の一人が告げていった。ダビデがご主人様に祝福の挨拶をするためにアラノカラシ者たちを使わしたのに、ご主人様は彼らを罵りました。あの人たちは私たちにとてもよくしてくれたのです。私たちは恥をかかされたこともなく、野で一緒にいて行動を共にしていた間、何も失いませんでした。一緒に羊を飼っている間は、夜も昼も彼らは私たちのために防壁となってくれました。今、あなたがどうすればよいか、よく考えてください。災いが、ご主人とその一家に及ぶことは、もう、はっきりしています。ご主人は横島な方ですから、誰も話しかけることができません。アビガイルは、急いでパン200個、ぶどう酒の皮袋2つ、料理した羊5匹、煎り麦5セア、干しぶどう100房、干しイチジク200個を取って、これをロバに乗せ、自分の若者たちに言った。私の先を進みなさい。あなた方について行くから。ただ、彼女は、夫、ナバルには何も告げなかった。
今日は、聖書の女性シリーズの第11回目ということで、アビガイルという人に注目をしていきたいと思います。この人は、ナバルという金持ちの妻で、このナバルが死んだ後、ダビデの妻になりました。彼女が見せた態度を通して、永遠に続く祝福を神様からいただく、そのために必要なことを今日は教えていただきたいと思います。まずは今回の箇所、前後の箇所でアビガイルがどのような行動をとったのかというところを見ていきたいと思います。この頃ダビデは自分の命を狙うサウル王から逃れて、イスラエルの南部の地域を放浪しておりました。今回皆様に地図をお渡ししておりますね。ギブアというところ、北の方にありますが、エルサレムの少し北のところにありますギブア、これがサウルの王宮があったところです。当時の首都ですね。そこをダビデは逃れていったわけです。そしてずっと南の方ですね、視界の西にありますマオンというところ。ここに住んでいたのがナバルという事業家でした。彼はその少し北にありますカルメルというところで事業を展開していたわけですね。家はマオンというところにありました。そして、ダビデのもとには自分の両親や兄弟たちのほかに、サウル王の治世に不満を抱えている人たちや困窮している人たちが続々と集まっていたんです。兵士だけでも600人ほどに膨れ上がっておりました。まあ、これらの人たちを毎日食べさせるだけでもなかなか大変ですね。そんな時に、今申し上げましたが、ナバルという事業家が羊の刈り取りを祝う宴会を開きました。 それを聞きつけたダビデは使者を使わして自分たちにもご祝儀として食料を分けてくれるように依頼をしました。当時の中東では旅人をもてなしたり祝い事の際に近所の人たちや貧しい人たちにお裾分けをするというのは、当然のこととされておりましたので、このダビデの申し出は特にずうずうしいというわけではありません。しかもダビデの部下たちは非常に統制が取れておりました。ですからナバルの羊飼いと行動を共にした際に、そこら辺のならず者のように彼らを脅して金品食料を奪ったりしませんでしたし、自発的に野獣や盗賊、外国の略奪隊から彼らを守ってやっていたわけですね。ですからそういう意味でも、ナバルは積極的にダビデたちにお裾分けをするべきでした。ところがなんとナバルは恩知らずにもダビデの願いを断るんですね。それどころかダビデのことを口汚く罵りました。今回読んだ箇所に出てきておりますが、10節ご覧いただきたいと思います。10節。ダビデとは何者だ、エッサイのことは何者だ、この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている。このように言ったわけですね。歴戦の勇士であるダビデをですね、脱走した奴隷呼ばわりしたわけです。大変な侮辱です。多くの兵士を伴っている歴戦の勇士ダビデをそのように口汚く罵ったならば、一体どんな未来が待っているかということはちょっと考えれば想像できるはずなんです。ところがこのナバルは、その名の通り、ナバルというのはこれ愚か者っていう意味があるんですね。どんなつもりで親がそんな名前つけたのか分かりませんけれども、ナバルというのは愚か者という意味があります。その名前の通り、そんな当たり前の判断も彼にはできなかったようですね。案の定ダビデは頭にきます。そして武装した400人の兵士を率いてナバルのもとに向かいました。自分を侮辱したナバルばかりか、彼に属する者を子供に至るまで皆殺しにするためです。それが34節に書いてあります。子わっぱ一人残さないっていう、そういう大虐殺を行うつもりで、ダビデは彼のもとに向かっていったわけです。今回は第一サムエル記の25章を取り上げているわけですが、その一つ前の24章ではどういう話が載っているかと言いますと、自分の命を狙うサウル王を殺すチャンスがダビデに巡ってきたという話なんです。ところがダビデは神様が油注がれた王を自分が殺すわけにはいかない、そしてサウルの命を取らなかったわけですね。非常に柔和な対応を24章ではしているんです。にもかかわらず、その柔和なダビデが無関係な人たちまで一緒に殺そうとしているわけです。侮辱したのはナバル一人ですから、彼一人に復讐をするというのならまだわかるんですが、一族も老頭、子供に至るまで皆殺しっていうわけです。大変頭に血が上っていたと考えられます。さて、ナバルはその名の通り愚か者でしたが、彼のしもべたちは愚か者ではありませんでした。このまんまだと大変なことになるということを正確に予測したんです。まだ彼らはダビデが怒り心頭でこちらに向かっていることは知っておりません。しかし必ずひどい目に遭う、それはもう間違いのないことだと 彼らは考えたわけです。しかもナバルという人は愚かなだけではなくて非常に頑固な人でありまして、人の話に耳を傾けないひどい主人なんです。そのことをしもべたちは知っておりましたから、ここで下手に主人に物申したりなんかすれば自分たちがひどい目に遭ってしまいます。そこでしもべの一人が奥方であるアビガエルのもとに飛んでいきます。そしてことの次第を説明したわけです。それが今回の箇所に書かれているわけですね。するとアビガエルはすぐに必要な行動を取りました。彼女もまた聡明な人でありましたので、今必要なのはダビデに対する真摯な謝罪であるということを正確に理解していました。たくさんの贈り物を用意すると、アビガエルはそれを運ぶしもべたちと共にダビデのもとに急ぎました。兵士たちを連れてやってくるダビデと出会ったアビガエルは地にひれ伏して言いました。これが28節に書かれております。皆様お手元のアウトラインの方にその言葉を引用してありますのでご覧いただきたいと思います。24節と28節ですね。まず24節、ご主人様、あの責めは私にあります。どうかはしためが直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉をお聞きください。そして28節、どうかはしための背きをお許しください。彼女はそのようにダビデに言ったわけです。ダビデを侮辱した責任は夫であるナバルにあります。アビガイルは何にも言ってないわけです。ダビデに対して侮辱的なことは、それをやったのはあくまでも夫なんです。しかしアビガイルは自分の責任だとここで語っているわけです。そして自分を許してほしい、そのように言っているわけですね。さらにアビガイルは予言めいたことも語っています。やはり皆様のお手元にありますアウトラインで引用してありますが、28節の後半と30節です。まず28節、主は必ずご主人様、これダビデのことですね、ご主人様のために確かな家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから。そして30節、主がご主人様について約束なさったすべての良いことをあなたに成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、そのように言っています。サウル王に睨まれて逃げ回っているダビデが、将来神様によって必ずイスラエルの王の座につく、アビガイルはそのようにここで語っているんです。そして今ひとときの感情に走って自分で復讐をして無関係な者たちまで虐殺するという悪を行ったならば、それは王となったダビデにとってつまずきとなり後悔の種になる。彼女はダビデにそのように語りました。謙遜でしかも理を尽くして語るアビガエルの姿勢にダビデは感銘を受けます。そしてあんなに頭に血が昇っていたわけですが、ダビデは自分が罪を犯そうとしていたのだということを認めて怒りを鎮めます。そしてアビガエルが持ってきた贈り物を受け取ってそのまま引き返していきました。こうして大虐殺が防がれることになったわけです。それはアビガエルの機転のおかげでした。しかしダビデの怒りの元となったナバルはといいますと、のんきにも宴会で酔っ払っておりました。そこでその日はアビガエルはナバルに報告をすることができず、次の日になって前の日何が起こったのかということを報告しました。するとアビガエルから事の次第を聞いたナバルはショックのあまり倒れて石のようになってしまった。 聖書に書かれています。そしてそれから約10日後に死んでしまいました。それは神様がナバルを撃ったためであると聖書には記されています。39節です。侮辱されたダビデが直接彼に復讐するのではなくて、神様がナバルに罰を与えてくださったということです。ナバルが死んだことを知ったダビデは、アビガエルにどうか自分と結婚してほしい、求婚いたしました。まあそこは、残されたナバルの事業や財産によって経済的な基盤を手に入れたいという打算もあったかもしれません。まあ600人以上の人たちを養うのは大変なことですからね。しかし何よりも、アビガエルの人柄に惚れ込んだためだというのは間違いないでしょう。アビガエルもダビデの求婚を慎んで受け入れました。その時のことを聖書は次のように記しています。41節です。これも引用してあったかと思います。41節。彼女はすぐに地にひれ伏して礼をし、そして言った。さあ、このはしためは、ご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。ここにもアビガイルの謙遜さ、謙虚さというのがよく現れていますね。こうしてダビデの妻、まあ三人目の妻なんですけどね、三人目の妻となったアビガエルは、その後ダビデと行動を共にし、やがて男の子を産みます。ダビデの次男にあたるキルアブという人、まあ、別名ダニエルとも言いますが、男の子を出産しました。では、このアビガイルから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。それは永遠に続く祝福を手に入れるために必要な態度です。これはアビガイルの姿勢から私たちは学んでいきたいと思います。一つ目、永遠の祝福を私たちが手に入れるのに必要な態度。一つ目は先を見通すことです。先を見通すこと。アビガイルの夫ナバルは、そのようなことをしたらこの先どうなるかということを全く考えずに、その時の気分でダビデを侮辱しました。自分の持ち物をね、なんで手放さなきゃいけないんだ。そんな思いが彼の心を占めていたんです。原本であるヘブル語にはね、私のっていう言葉がやたらに強調されております。私のパン、私の水、私の羊、これは俺のものだ、誰にもやらんぞ。そういう思いで、その時の思いでダビデを侮辱したわけです。先々のことを考えず。また偉大な信仰者であるダビデも、この時は自分の怒りの感情に任せて大虐殺を行おうとしました。無関係のナバルの家族や、またしもべたち、さらにその家族たちをもう皆殺しにしようなどという激しい怒りで彼は行動しようとしていたわけです。一方アビガイルはというと、この先何が起こるかをしっかりと見定めていました。このままではナバルはもちろん、自分もしもべたちも小さな子供に至るまで皆殺しです。それを正確に見抜いて、直ちに必要な行動を取りました。また、ナバルはダビデがサウル王から逃げ回っている今の姿しか見ていません。ダビデのことを主人の元を逃げ出した奴隷だ。だからそのように侮辱したわけです。一方アビガエルは、ダビデが今は逃げ回っているそういう状況ではあるけれども、必ず将来神様によって王座に就くということを見ていました。私たちも今この時に起こっていることに心を向けがちです。そして今この時の一時の感情で行動してしまいがちです。 先を見通すとしても、せいぜい地上で生きている間のことを予想するだけでしょう。5年後、10年後、どういったことになってるかな、そして長期計画を立てて、今行動する。まあ、せいぜい、そのようなものでしょう。しかし、私たちの天の父である神様は、永遠の先まで見通して今この時働いておられます。ですから、その神様の子供になった私たちも、永遠の先を見据えながら、すなわちこの先生きている間に起こることだけじゃなくて、死んだ後に起こることまでも見越して、今この時を生きていかなければならないのです。聖書は言います。人間には、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル人への手紙9章27節の言葉です。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。この裁きというのは、刑罰を与えるための査定だけじゃなくて、報酬を与えるための査定も含まれます。そして、死後の裁きでは何を基準として査定されるかと言いますと、私たち一人一人が地上で行った行いです。それによって私たちは死後の裁きを受けることになるわけです。ですから、私たちは今の感情や欲求だけで行動を決めるのではなくて、神様の目に価値ある行いをしなければなりません。将来刑罰ではなく報酬をいただけるような行い、地上ではなく天に宝を積むような行いです。そういった行いとは一体どういうものなんだろうかということをいつも考えた生き方を私たちはしていきましょう。皆さんは森永製菓というお菓子メーカーをご存知だと思います。エンゼルマークのお菓子メーカーですね。創業者は森永太一郎というクリスチャンの方です。この森永さんは日本で初めて洋菓子を売り出した人だそうです。そして、あの箱入りのキャラメルでヒットを飛ばしまして会社を大きくしました。当時はお菓子というのは底上げが当たり前だったそうですね。もう20個は入る箱なんですけど、実は底上げされていると10個しか入らない。まあそうやって、儲けるっていうのがまあ普通に行われていたんですが、クリスチャンである森永さんは神様がこの私に対して嘘をついたり騙したりしてらっしゃらないのだから、神の子供である自分が人を騙すなんてとんでもないことだ。そして絶対に底上げを許さなかったそうであります。また関東大震災が起こった時には栄養豊富なお菓子を無償で被災者に配ったりもいたしました。皆さんはお菓子メーカーの社長ではありませんね。だったら、ごめんなさいね。もし社長だったらごめんなさい。私もお菓子メーカーの社長ではありません。しかし森永さんと同じように永遠という時の流れの中で今クリスチャンとして自分が神様に何を求められているか、それを考え、そして実践をしていきたいと思います。というわけで、永遠の祝福を私たちが手に入れるために必要な態度、アビガイルから学ぶ態度というのは、先を見通した生き方をしていくということです。二つ目は、キリストの犠牲をいつも覚えていること。キリストの犠牲を覚えるということです。死後の裁きでは、行いが評価の基準となるということを申し上げました。しかし、その基準というのは、極めて厳しいものだということを私たちは知らなければなりません。神様の要求水準は完璧であることです。 毛ほどの不十分さもあってはなりませんし、ただの一度の過ちも許されません。まあ、そんな基準で裁かれ評価されるとすれば、人が自分の行いによって認められて永遠の祝福をいただくなんてことは不可能です。人間というのは生まれながらにして皆罪人であり不完全だからです。ですから私たちは自分の罪、自分の不完全さを一方的に神様に許していただく必要があります。そして一旦許していただいた上で、私たちが生きている間に行った良いことを一つ一つプラス評価していただくわけです。以前、学校の先生が子どもたちを評価するやり方には2種類あるということを申し上げたことがあります。それは減点法と加点法です。減点法って何かというと、その時点での子どもたちの理想状態を100点とします。そしてそこからテストなんかを行ったりして、あ、これができてない、だからマイナス1点、ここが間違ってる、だからマイナス5点というふうに足りない分をどんどん差し引いていく、そういう評価方法です。これが減点法。一方、加点法というのは何かというと、スタート時点、その子のスタート時点を0点とします。だみんな一人一人違うんですね、で基準点がね。まあでもとにかくスタート時点を0点とします。そして一定期間の間に、あ、これができるようになった、だからプラス1点、あ、こういう態度を身につけた、だからプラス3点、っていうふうに一つ一つできたもの、身につけたものを加算していく、加点していく、これが加点法と呼ばれる評価方法です。私たち人間が経験する死後の裁きというのは、言ってみれば減点法です。完璧という理想状態、基準点があるわけですね。そしてこれができなかった、こういう悪いこともしたって言って減点されていくわけです。しかも要求されているのは完璧、100点満点じゃなきゃいけませんから、1点でもマイナスを食らうと途端に落第ということになってしまうわけです。ですから本当であれば、私たち人間はみんなその死後の裁きでは落第なんですね。永遠の滅びという刑罰を招くことになったはずなんです。しかし、もし神様が私たちの罪、私たちの不十分さを許してくださるならば、減点法であったその裁きが加点法に変わるんです。ゼロ基準になるんです。はい、全部許されました。そして神様は私たちの地上の生き方をご覧になって、たとえそれが不十分であったとしても、あ、こういうことをやったね、こういう良いこともできたね、こういう素晴らしいことをあなたは考えたね、っていうふうに一つ一つプラス加点して いただくわけです。そしてそのプラスされた点数に応じて、永遠の祝福を神様はご褒美として一人一人に用意してくださるようになるわけです。神様の許しを受け入れた私たちにとって、死後の裁きは恐ろしいものではなくなります。むしろ将来どんな祝福を神様が用意してくださっているか、ワクワクするような時になるわけです。ただ正義である神様がどうして人間の罪を許すことがおできになるのでしょうか。いや、罪なんかどうでもいいよって言うならば、それは正義の神ではありません。罪は必ず裁かれなければ神様の正義が成り立たないわけです。ではなぜ私たちが許されるのかといえば、それは私たちの罪の罰を身代わりに引き受けて、それによって私たちに罰が下らないようにしてくださった方がいるからです。それが人となられた神、御子であるイエス様です。イエス・キリストです。アビガイルは自分がダビデを侮辱したわけではないのに、それを自分の過ちだと言い、 ナバルに代わって謝罪をしました。それによってナバルとしもべたちに災いが下らないように彼女はしました。それと同じようにイエス様は罪のない 100% 清い神様が良しとなさる生き方をなさったのに、十字架にかかって罪人として神様の呪いを受けました。そして死んで三日目によみがえり、死と罪の力を打ち破られました。私たちはイエス様がこの自分のために十字架にかかり、死んで葬られ、三日目に復活なさったと信じるだけで、この神様の許しを受け取って、それどころか神様の子供になることができます。そして将来、減点法から加点法に変えられた評価、死後の裁きを受けて、永遠の祝福をいただくことができるようになるのです。私たちはイエス様によって許されているのだということをいつも思い起こし、感謝を捧げていきたいと思います。これが永遠の祝福を私たちのものにする二つ目の態度です。そして三つ目は、謙遜であること。謙遜であることです。アビガイルは大金持ちの奥様です。夫ナバルと違って、しかしそれを鼻にかけない謙遜な女性でした。ダビデに求婚された時も、自分のことをはしためと呼んでいます。そして、ダビデのしもべたちの足を洗う女奴隷になりましょう。そのように語っているわけです。彼女はダビデが将来必ずイスラエルの王になると信じています。ということは、自分もゆくゆくは王妃様になるということです。しかし、そのように、自分はあなた様のしもべの足を洗う女奴隷。そのように自分のことを表現したわけです。聖書は、本当のリーダーとはどういうものか、どういう人のことか、ということを教えています。それは、人から使えられることを求めるリーダーではなく、人に使えるリーダー、これこそ誠のリーダーであると教えています。アビガイルはまさにそのような人物だったわけです。誠に神様が喜ばれる王妃としての資質を彼女は備えていたということです。そして私たちがすでに学んだように将来を見通す生き方、それを行い、また神様からの許しを受け取る。そのような生き方をするためには謙遜であることが求められるんです。なぜならば、傲慢な人、謙遜じゃない傲慢な人というのは自分が一番ですから、神様が自分の行動をどう評価するかなんてことはどうでもいいことなんです。自分が一番ですから。神がいるとしても、その神がね、自分に何を要求しているか、そんなことは関係ない、そういう思いになるわけですね。また傲慢な人というのは自分が許されなければならない罪人だということもわかりません。ですから、イエス様による許しも必要としないのです。イエス様があなたの罪のために十字架にかかり、死んで葬られ三日目によみがえられました、なんて聞いてもね、それで、もう全く嬉しくもなんともない、感動も呼び起こさない、そういうメッセージに過ぎなくなってしまうわけです。謙遜というのは、私たちが自分で生み出せるものではありません。謙遜は神様が私たちに結ばせてくださる御霊の実です。以前、御霊の実について私たちはシリーズで学んでいました。その中に乳和というのがありましたね。乳和の実。この乳和というのは、謙遜とも訳せる言葉なんですね。謙遜というのは、聖霊なる神様が私たちの内側に形作ってくださるものです。神様は様々な出来事を通して、例えば失敗とか事故とか、 そういったことを通して私たちに謙遜を学ばせようとしてくださっています。辛いことや嫌なことが起こったとき、ただ残念だったで終わらせるのではなくて、神様の偉大さを思い起こすチャンス、自分はイエス様により頼まなければならない、そういう必要があるんだということを改めて心に刻む、そういう機会としたいと思います。若くて有能な設計士がいました。ある日、彼の奥さんが突然教会に通い始めたんです。そればかりか、間もなく同居していたお母さんも、続けてお父さんも、さらに子供たちまでも教会に通い始め、次々と洗礼を受け始めたんです。残るはこの設計士ただ一人という状況になりました。彼自身も家族の手前、クリスマスコンサートなどの特別な集会の時にはたまに顔を出すようになりましたが、決して自分はイエス・キリストなんぞ信じないぞと思っておりました。彼は自分の理性と能力に絶対の自信を持っていたんです。神なんかに生きる生き方というのは、それは弱い生き方だと。だからとてもとても受け入れられない。そのように思っていたわけです。それに科学で割り切れない世界、そんなものは嘘っぱちだと彼は考えていたわけです。ですから、いくら教会のそういった特別な集会に通っても、彼はもう頑として心を閉ざしていたわけですね。そんなある日、彼はトンネルの設計を手掛けることになりました。もう自分でも最高の出来栄えだと思えるような図面が描けました。ところが、いよいよ工事が始まると、間もなく現場監督から図面の書き換えを要求されたんです。そしてもう最高の出来栄えだと彼は思っているわけですから、この設計士はその申し出に難色を示したわけです。すると現場監督はこのように言いました。どんなに机の上で素晴らしい図面だと思ったとしても、それは机の上での話です。実際に掘ってみたら最初の図面通りに行かないこともしょっちゅうです。何しろ、ほんの数十センチ掘っただけで、全く地層の状態が変わってしまうのですから。そのように現場監督は若い設計士を諭したわけです。このことを通して設計士は考えさせられました。人間は理性と自分の能力によって何でもできると思っていたけれど、たかだか地下数十メートルのことすらもほとんど分かっていないじゃないか。そして何でも分かっているような顔をして生きてきた自分はなんと傲慢だったことだろうか。そのように思わされたそうです。それから彼は次の日曜日に家族とともに教会に出向き、牧師の前でこれからイエス・キリストを信じて生きる、そのように宣言をしたそうです。神様が今週も謙遜を私たちに学ばせてくださいますよ。それによって私たちがイエス様のおかげで許されているという喜びが与えられますよ。そして神様の御心を実践して天に宝を積もうという、そういう意欲が私たちに与えられますようにと願います。お祈りを捧げしましょう。天の父なる神様、今日はアビガエルの態度を通して私たちに永遠の祝福が与えられる約束を思い起こさせてくださり、心から感謝します。私たちもアビガエルのように先を見通す生き方、それによって天に宝を積む生き方をすることができますよ。またイエス様が 私たちのためにどんなに大きな犠牲を払ってくださり、それによって私たちが罪を許されて、将来必ず経験することになる裁きにおいても、減点法ではなく加点法で評価していただくことができるということを、いつも思い起こし、感謝と喜びと希望に満たされることができますように。そして私たちを様々な状況を通して、あなたが与えてくださる謙遜さで満たしてくださいますように。今週のお一人一人の生活をあなたが守り、導いてくださることを信じます。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。